同性に疲れた時の30のことだ。その1、同性に疲れた時は神の関係を振り返るようにしたい。同性に疲れた時は現代に前に挨拶を始めましょう。同性が変になってから考え始めればいいのではないかと思うかもしれません。確かに疲れただけで挨拶に動き出すのは少し早すぎるように感じる人もいるでしょう。同性の疲れの中には単なる体調不良と勘違いしていることもあるかもしれません。自動ならなら少し様子見をすることも必要でしょう。しかし余計な油断は禁物です。大げさなトラブルではないかもしれませんが、小さくてもトラブルはトラブル。今は小さな火が入っている状態です。二人の関係が複雑になり、同性が変態になってから対応しようとしてもなかなかスムーズにいかないでしょう。普通の恋愛の場合とは違い、同性対象は一方的にできません。今のようには自分なら契約変更の手続きが必要です。家賃を折半しているなら決まり計算が必要です。引っ越しをするなら自分なら引っ越しの計画、場所費用などを考えて準備する必要があります。二人で買った家具ならどちらが引き取るか相談が必要です。共同名で作っているのならば、今度は際について考える必要があります。そうした理解との話し合いを最悪の関係になってから冷静に話し合うのは非常に困難です。同性は誰の生活がずっと続くとは足りません。最初は誰の生活であっても最終的にどんなの生活に陥る可能性もあります。同性対象の生活が弁護士を仲介しなければいけなくなったケースも少なくありません。そのため同性は現代になる前の対処が重要です。それが同性にされた時です。同性にされた時は何らかの不満や不安が出始めている状態です。不満や不安があるなら早めに解消しておくのが得策です。疑問や相談があるなら早めに話し合っておくのがいいでしょう。一人対処が難しいなら誰かに協力をお願いするのも選択肢です。同性にされたらその原因を進め解決しておくことが大切です。トラブルは小さな目を気にする方が解決しやすくなります。同性にされた時は彼の関係を振り返るようにしたいです。同性にされた時は改めて彼の関係を振り返る際にする。同性にされた時の30のことだ。その2、同性は不満なつもの。同性したら何らかの不満が出るでしょう。他人は自分に頼って不満を持つ。考え方が違って嫌がらず、生活習慣が出ている。相手の本性を知って連滅する。バイオと思っていた同性が実は今日の連続であることに気づき失望する。そして同性にされたとなる。中のつまりに至ってでも、今同性を始めると何らかの不満が出てきます。ここで気づいてほしいことがあります。同性は不満なつものという現実です。不満があるからいけないと考えがちですが、同性すると必ず何か不満が出ます。いざ仲良しのカップルとはいえ、ここは人間です。ここは一つかもしれませんが、物理的には別です。似た者同士であっても全て安全な位置ではないはずです。別々の人間が一緒に生活を始めれば、何らかの摩擦や擦れ違いが出てくるのは当然のこと。不満があるのは良くないと考えるのは素晴らしいですが、現実は違います。同性を始めると必ず不満が出ます。同性が理想と思わないことです。同性に不満が出てきて疲れたら頭のことが起こっていると考えましょう。憧れの同性も慣れてしまえば単なる共同生活。同性が楽しいのは最初だけです。慣れてしばらくすれば何らかの不満が出て疲れを感じ始めます。同性に目を見つめているカップルに限って、だからこんなはずではなかったという思考と厳密に苦しみます。ただし理想の反動が来ているだけです。今ちょうどその時期に差し掛かっているのかもしれません。同性は不満が好きなのであることを理解して受け入れる。同性に疲れた時の30のことだ。その3、誰かの話を聞いてもらえばいい。同性に疲れた時一番してはいけないこと。それは疲れを溜め込んだままにしておくことです。不安も不満もストレスの一種。ストレスを溜め込んだままにしていると体に良くありません。我が偶然ならように現在のないこともありません。弱いを張らずじっと沈黙を貫く。誰も助けを貸さず自分の問題は自分で解決する。すべて自分だけで問題を解決しようとする姿勢は一見素晴らしいように思えるでしょう。しかし人の心には限界があります。肉体に限界があるように精神にも限界があります。同性生活を通して心身が静止した時にストレスを溜め込んだままにしておくといつか限界に達します。ストレスをずっと溜め込み続けていると偶然のように差別します。同性に疲れたら誰かの話を聞いてもらいましょう。心を打ち明ける人はいませんか。口が固くて信頼できる人はいないでしょうか。親や親友に必ず口が固くて信頼できる人なら誰でも構いません。有料の患者でもいい。聞いてもらえていいのです。愚痴を吐くではなく、あくまで困っている状況で伝えます。嫌がらず、腹が立つではなく困っている、悩んでいるという話からです。アドバイスを求めるではなく、話を聞いてもらえていい。話を聞いてもらえても違います。疲れたと話すだけでも心が軽くなるでしょう。同性に伝えて、ある時話するなら、誰かに話して話した方がまだ健全です。話すだけで疲れが取れることもあります。心のストレスが吐き出され、ある気持ちが良くなります。誰かに話を聞いてもらう。同性に伝えた時の30のことだ。その4、あなたは一人の時間を作って、のんびりしよう。同性とは共同生活でもあります。好きな人と一緒に生活を送ることもあります。好きな人と暮らす幸せもありますが、喧嘩した時に見られない人もあります。一緒に暮らしたら増える自由もありますが、一緒に暮らしている方が増える税金もあります。幸せや自由の方が幸せや自由が多くなった時がいいのです。問題は不幸や制限の方が多くなった時です。気遣いや苛立ちが増えると、肉体的にも精神的にもされています。自由な時間が増えると、なかなか気持ちに余裕が持てなくなります。いつの間にか心がされ、だんだん周りが見なくなります。好きな人と同性でも多くの制限に気づいた時間、取り方のないような気持ちになるのです。たまには一人の時間を作ってみましょう。同性に伝えた時は一人でのんびりする時間が必要です。同性であっても一人でのんびりする時間が必要です。同性だからこそ一人でのんびりする時間の価値が高まります。そんな時間がないと思うかもしれませんが、少しでもいいので時間を作ってください。本気で作る調整をすれば、どんなに忙しくても時間の練習できるはずです。無駄な散歩をするのもよし。かけてのんびりしながら飲美術館や動物園に行き、近畿上的な世界に触れるのもおすすめです。近畿上的な世界には現実を忘れさせてくれる力があります。一人でのんびり過ごす時間を作ると、疲れていた心身がだんだん癒され、伝統と戻していくでしょう。小さなことで悩んでいた自分に気づくかもしれません。どうせで疲れないための恋愛が思い浮かぶこともあるでしょう。一人でのんびり過ごす時間を作ると、心の余裕や新しい発見など様々な余裕をもたらしています。たまには一人の時間を作ってのんびりしてみる。どうせに疲れた時の30のことだ。その後、どうせに疲れたらきちんと原因を見極める。どうせに疲れたら原因を見極めましょう。なんだか疲れた。もやもやする。なぜか泣かしてしまう。曖昧にしているだけでは解決しません。疲れたのは何らかの原因があるはずです。どうせを始めてみると、思いもよらない現実に直面することが少なくありません。家事を手伝ってくれない。生活習慣が合わない。根性を知ってしまい、あまりにも自由が少なすぎる。同性しているにもかかわらず、あったり話したりすることが少ない。お金は必ずストレスが高まる。同性は不満なつもの。こんなはずではなかったという場面も多いのではないでしょうか。原因は自覚しているのは必ず無理だと思うかもしれません。一度じっくり同性に疲れを感じている原因を考えてみましょう。この時の進めるのが髪を書き出す方法です。頭の中で考えると曖昧なままになりがちです。一度髪を書き出すことで文字として書かされるため、今まで無理だった疲れの原因に気づきやすくなります。ノート、メモ帳、プリント用紙など書けるものは何でも構いません。はっきりした原因から原因なしことまで全て髪を書き出してみましょう。まず疲れを感じる原因を知ることが改善の場合と。書いて、解決できるかどうかは別にして、まず原因を書き出すだけでいいのです。疲れを感じる原因を分かるだけで、一分疲れが取れるでしょう。改めて考えると、今まで見つかった原因に気づくことがあります。ただし、書き出した紙は絶対相手に見つからないようにしてください。相手に見つかると心の気を失ってしまい、トラブルに発展する可能性があります。相手の場合に場所に保管しましょう。紙が書かれる場所に保管できればベストです。同性に疲れを感じる原因を紙に書き出し、きちんと整理してみる。同性に疲れた時の30のことだ。その6、同性に疲れただけで終わらせない。きちんと解決に向けて行動しよう。同性に疲れた時はきちんと解決に向けて行動しましょう。じっとしているだけではなくて、まだ解決するなら苦労しません。疲れたのは何らかの原因があるはずです。もちろん小さなことで気にするのはよくありません。男女が一緒に暮らす同性では多少の生活習慣の違いがあるのは当然のこと。小さなことなら気にしないようにする作業が大切です。仕方ないと目をつぶることも必要になるでしょう。ただしどうしても迷惑で耐えられないことがあるなら黙ったままでは見直しません。要するに、ひたすら我慢などのパターンもありますが、本当にそれでいいかよく考えることです。同性は結婚の予行練習に近い時期です。結婚がうまくいくかどうか見極めるためにも耐えられないことがあれば解決に向けた行動が必要です。最後半時原因の取り除く努力をしていきましょう。同性に最後半時原因の自分にある場合、最後半時原因の自分にある自分の考え方や行動を変えています。人の時間を作ってみる。もう少し丁寧な言葉遣いを意識してみる。記念小さなことを気にするならもっと心を大きくしてみる。原因によって行動も変わりますが、無理のない範囲で心がけてみましょう。ただし、自分の追い詰めないように注意が必要です。全ての周り、自分は人間失格だなどと思うことを自己嫌悪に陥ります。全てを一人で抱えず、神は一緒に協力を求めることも大切です。同性に作業を感じる原因が相手になる場合、同性に作業を感じる原因が相手になる場合、相手に協力をお願いしましょう。嫌われたらどうしよう。余計に不安が大きくなるのではないか。不安に思うかもしれませんが、黙ったままで行動しない方がもっと危険です。相手の不満が一定以上となると、恨みや憎しみに変わります。相手の協力が必要ならきちんとお願いしてみることが大切です。例えば、相手が他に協力してくれないならきちんとお願いしてみる。意気や安心がうるさくて眠れないなら、自信を進めてみる。生活習慣が悪いなら、一度話し合いの場を設けてみる。思い切ってお願いを聞いてみると、すぐ受け入れてくれ、さらに解決することも少なくありません。我慢の限界になってから対処するより、早めのうちに対処するのが賢明です。きちんと解決に向けて取り組む。同性に伝えたときの30のことだ。そうなら、 スムーズに悩んだ解決するかどうかはインターに語っている。同性生活に疲れたとき、疲れの原因の解決に取り組みましょう。自分の行動を変えられて解決する場合もありますが、中には相手に協力してもらわなければ解決しない問題もあるでしょう。そうした場合は、やはり相手に応援するしかありません。自分の正直な気持ちを受けて相手に改善を応援しましょう。ただし、相手に応援するときはインターが大切です。インターによって問題が解決することがかえって大きな場合があります。例えば、相手が全く家事に協力してくれなくて悩んでいたとします。よくありがちなのが命令口の説教です。たまには手伝いなさい。もっと協力的になりなさい。いきなり命令口でしたと誰でも気分が良くありません。言うのは正しくてもインターが厳しいと担当したくなるのが人間です。インターによってはますます問題解決を大きくしてしまうこともあります。手伝ってほしいなら大声で何かするのではなく、言葉をやりながら伝えましょう。私ばかりに家事をするのは不公平だ。たまには手伝ってくれるとかされな。命令や調整ではなく相手に話すようなインターにするといいでしょう。優しい言い方を心がければ相手も素直に応じてくれる可能性が高くなります。いびきや激しいにうるさくて困っていたとします。ありがちなのは罵倒や命令といった言い方です。いびきや激しいするなんて最低。かっこ悪い。いびきや激しいにうるさい。すぐ病院で見てまいりなさい。見かすような言い方は相手を悩ませます。相手の立場になりできるだけ相手の行動したくなるような言葉をやめましょう。いびきや激しいが気になって眠りにくいな。いびきや激しいが強くて少し心配だな。相手を心配するような言い方をすればと言っても過言ではありません。慎重に言葉をやれば、さらに問題が解決することも少なくありません。素直に応じてくれるかどうかは言葉にかかっています。相手の立場になって慎重に言葉をやる。同性に伝えたときの30の言葉。その8、こんなはずではなかったと思うのではない。これが現実と受け入れてみる。相手の帰りが遅い。相手が忙しそうで構ってくれない。新鮮味がなくて小指らしい雰囲気が失われた。相手に問題があるように思いますが、どうでしょうか。思い込みをやめて冷静に考えてみてください。相手に問題があるように思えて、実際は自分の問題があるかもしれません。それは多様な理想や期待です。同性に伝えたのは自分の理想や期待が高すぎたからではないでしょうか。自分の理想や期待が高すぎると余計な差を生むようになります。同性生活は全てが悪いことを思い出し、好きな人と一緒に暮らすのは理想的な生活を思うでしょう。今ではたまにしか会えなかったのが同性を始めればずっと一緒になります。毎日会えて毎日一緒にいることができます。しかし実際は悩むことが今のうちになっていることも少なくありません。同性に過剰な理想や期待を抱いていると実際に初めてから夢を打ち砕かれることがあります。一緒に暮らされると相手の素直を知ることになります。嬉しい素直もあるかもしれませんが、たくさんされる素直もあるでしょう。同性に過剰な理想や期待を抱いていると感動ですと幻滅のショックが大きな精神的なダメージを受ける。その結果、同性にされてしまうことがあります。高すぎる理想や期待は疲れの原因になります。理想や期待が高くなることを不安に感じることが増えます。人生を歩んでいることが大変になるように、同性を歩んでいることも大変になります。相手の人間性明確な問題があるのですが、想像と違った解決があるのは大げさです。現実を受け入れていませんか。こんなはずではなかったと思うのではありません。これが現実と受け入れてみましょう。理想や期待を捨てるわけではなく、あくまで過剰から普通に修正するだけです。理想や期待の水準を普通にするだけで、期待風に使えることが少なくなります。何事も理想と現実は違います。理想が高ければ高いほど現実を知ったとき、希望や幻滅が増えます。理想が高いものでは現実を失います。現実が高いものでいると、ある記憶者の余地でしょう。過剰な理想や期待はかえって自分を傷つけます。失望したり幻滅したりするのは本当の現実を知ったせいかもしれません。甘い考えを捨てて人生を縮めるように期待です。今まで夢を見ていた。これが現実なのだ。現実の我々でも成長です。自分の理想や期待の水準が過剰から普通になるだけで、余計なストレスに悩まされなくなります。自分の理想や期待の水準も過剰から普通に修正する。同性に使えたときの30の言葉。その9、感謝の言葉を書くようになれば使いやすくなる。最近、パートナーに感謝の言葉を使っていますが、ありがとうという言葉があるかどうかです。感謝の言葉が少ないと使いやすくなります。同性に慣れてくると、だんだん感謝の言葉が少なくなりがちです。最初は小さなことにも嬉しく感じて感謝していても、同性を始めると感じ方が変わります。だんだん慣れてきて新鮮味が薄れてくる。何でも当たり前に感じてきてくれる。最終的に感謝をしなくなります。もっとも親しい関係も変わらず、もっとも感謝をしない相手になってしまうのです。同性とはいえ、感謝は必要です。感謝されたのはむしろこちらの方だと思うかもしれませんが、難しく考えすぎないでください。相手が言ってくるのになっていると、心がきつくなり、性格が歪んできます。もっと素直になりましょう。相手から好意や親切になったとき、ありがとうという一言を伝えられるのです。できるだけ高いなと高い飛んでいましょう。感謝の言葉を伝えると相手に嬉しい気持ちが伝わるだけでなく、自分の心も癒されます。感謝の言葉をすると相手が聞くと同時に自分も聞くことになるからです。ありがとうという言葉には心の作用を癒す力があります。ありがとうを一回言えば作用が強くなります。ありがとうをたくさん言えばそれだけ作用が強くなります。感謝の言葉をたくさん言えば同性を相手にする習慣です。感謝の言葉をきちんと伝える。同性にされた時の30の言葉。その10、されたらコミュニケーションが出るのではない。コミュニケーションが出るから作用だ。同性にされる原因の一つはコミュニケーション不足です。されたときは無難な対応を受けづらくないので相手とのコミュニケーションを増やしたいと思うでしょう。挨拶を省く。会話の時間を増やす。会う時間を増やす。コミュニケーションを増やした分だけ精神的な作用を取ると同じです。しかし、ここが落ちないです。されたらコミュニケーションが出るのではありません。コミュニケーションが出るから作用です。コミュニケーションが出ると実際は作用ないことがますます使えます。コミュニケーションが出ると中には接触が大きくなります。挨拶がないと一日も始まりが中途半端になる。会話がないと相手が何を考えているのかわからない。会話がないと一つが何々、誤解や接触が増えてしまう。その結果、同性にされてしまうのです。コミュニケーションがなくなるとちょっとした相談が難しくなります。ちょっとした相談が進行するのは少しです。物理的な距離は離れてしまう。同性では普段のコミュニケーションが大切です。忙しくて接触が生活になっていたとしても最低限のコミュニケーションは必要です。同性にされたとしてもコミュニケーションを増やしましょう。くだらないことややらないことでもいいのです。コミュニケーションを増やせば増やすほどお互いの理解が増え、誤解になります。そうだったのね、そんなことがあったんだねと思うだけでも2人の望みが小さくなります。コミュニケーションがあればちょっとした悩み相談もしやすくなります。同性にされたときこそコミュニケーションを増やす。同性にされたときの30の言葉。その11、本音で話をしないと伝える。パートナーとはきちんと本音で話をしていました。同性生活では2人のコミュニケーションが重要です。同性内のコミュニケーションが大切ですが、同性中のコミュニケーションは欠かせません。心が通じ合っているからコミュニケーションは不要と考えるのは誤解です。心が通じ合っているのでコミュニケーションは減るかもしれませんが、最低限のコミュニケーションは必要です。同性を始めたとしてもできるだけコミュニケーションを続けていくことが大切です。仲間になったとしても、彼は別々の人間です。話をすることでお互いに理解を深めたり、分からないようにできます。ただし、コミュニケーションさえあれば十分というわけではありません。本音が大切です。コミュニケーションがあっても、互いの言葉だけではパートナーと心のやり取りができません。同性している確認、嘘や敬語は不要です。言いたいことも言えない環境ではストレスがたまるのも当然。普通はパートナーと話せば疲れも取れますが、互いの言葉だけではかえって疲れが増えます。パートナーとのコミュニケーションがあるにもかかわらず、同性生活に関しては本音で話していると確認してください。本音で話をすればお互いの心をやっておめることができます。すべて本音で話すのは難しいかもしれませんが、少しでも本音で話すことを増やしてみてください。正直な話をした結果、喧嘩が発展してもいいのです。喧嘩になってもきちんと本音で話ができているなら大切なコミュニケーションです。本音で話をすれば相手の本当の気持ちが伝えられます。一時的に不安になっても痛いと仲直りされれば最終的にもっと深い関係になります。できるだけ本音で話すようにする。同性にされた時の30の言葉。その順に、分からないことがあっていい。分からないことがあってはいけないと思っていませんか。同性生活をするならかなり親密な関係になっているはずです。結婚を前提にしていると言っても過言ではないでしょう。そうした意識があるためか分からないことが一つもあってはいけないと思いがちです。いつでも心が通じ合えてどんな話もニコニコしながら聞いてて心を受け入れている関係です。しかし、それはあまりにも大きなことを言います。どんなに仲のいい役でも子供とは別々の人間です。生まれも育ちも性別も違うわけですが、すべて分からないのは難しい。同じ DNA が生まれた一貫性性性ですが、お互いのすべてを完璧に分からないわけではありません。いくら仲のいい役であっても完全にすべて分からないことがあって、当然、すべて分からないことを考えるのは難しく思いますが、現実では不可能なのです。そこで必要なのは分からないことを分からないという考え方です。分からないことが存在することを前向きに受けて認めるのです。分からないことがあっていい。どうしても分からないことがあって多いに結構。むしろ分からないことを楽しめるようになるといいでしょう。そうすれば分からないことがあっても不安も不満も小さくなります。焦りや嫌らしもすぐなり、最後も小さくなります。分からないことがあることを分からない。同性にされたときの30の言葉。結婚式や新婚旅行にはまだまだお金が必要です。いつか結婚してからも生活資金が必要です。夢を果たすために今の欲求を抑える生活が続きます。食べたいものや欲しいものがあっても結婚式のために学んず、2人でも今日を立てて計画的に貯金するのは大変立派で有意義なこと。しかし貯金するのはいいですが、貯金だけでは使えます。食欲や物欲を抑え節約だけの毎日では同性も使えます。結婚に向けた貯金のせいで2人の関係が悪化してはいいのではありません。結婚式の貯金も大切ですが、使うことも大切です。 そこで大切なのはきちんとお金を使うということです。貯金ばかりするのではなく、時には使いましょう。最初に充実使います。ベストな使い方は、金の安定を使う使い方です。例えば、週に一度の外食はいかがでしょうか。たまには贅沢な食事も多く、気分が盛り上がれば会話が弾みます。楽しみや気分転換になるので、2人で一緒に食事しながら会話をすれば、良いコミュニケーションの時間にもなるでしょう。経済的に余裕があるなら、2人で旅行に行くのも良いアイデアです。新しい世界で新鮮な刺激を受けることで、何年気になった2人で有意義に良いアイデアでしょう。一緒に盛り上げていると、絆も深まります。貯金ばかりせず、たまには使いましょう。貯金ばかりせず、たまには使う。2人の関係が深まるような使い方をする。同性に使えた時の30の言葉、その14、神経質になっていると身の心も持たない。ある程度は気にしないことも必要。帰宅時間が遅い時がある。冷静して帰ってくることがある。相手のことに入ってくれない日がある。構ってくれない時がある。相手の行動に欠点があるとつい嫌がらせてしまうでしょう。もちろん許せないことや迷惑になることならきちんと指摘することも必要です。暴力や金銭問題など明らかな迷惑ならやめてほしい指摘をして改善をお願いします。一緒に生活をしているならお互いを尊重してより良い同性生活のために協力することが大切です。しかし小さなことはどうでしょうか。小さなことまでいちいち気にしているとストレスが溜まって精神的に持ちません。もともと人間は完璧ではありません。ミスや失敗をすることもあれば誤解や勘違いをすることもある。あなたの前で出しない姿を見せるのはそれだけあなたを信用している証拠と思います。神経質になりすぎていませんか。程度もよりますが完璧なことにするのはよくありません。神経質になっていると身の心も持ちません。ある程度は気にしないことも必要です。小さなことなら気にしないようにしましょう。仮に間違いなら気にしましょう。小さなことなら笑って許しましょう。場合によっては無視や見てみるよりも人間関係を円滑にする時間です。小さなことが気になるのは相手に問題があるのではなく自分のことが小さいだけかもしれません。考え方によっては簡単なことを難しいと考えてみてください。神経質をやめて小さなことを気にするのをやめれば疲れることも少なくなります。小さなことなら気にしないようにする。同性にされたことの30の言葉、その15、されたことが重要ではない。うまくいっていることが重要。されるのは悪いことと思いがちですが、それは違います。しっかり勉強してもされます。たとえ勉強が無視でもされます。しっかり運動が楽しくてもされます。何かに向けて取り組むときに作用を感じるのは自然なこと。むしろされているやることをしっかり取り組めている証拠と言えるでしょう。これは同性でも同じときには妥協することでされることもあるでしょう。同性とは人間関係の生活です。二人で協力し合ってこそ成り立ちます。結局のことされたかどうかは重要ではありません。うまくいっているかどうかが重要です。最後の質問を極めてください。うまくいっているからされているのか、うまくいっていないからされているのか、同じされても全く意味が違います。された結果、二人の関係がうまくいっているならそれはいいのです。トラブルだと勘違いしているだけです。何かでそれ最初をするだけで問題は解決します。一方、うまくいっていなくてされているなら問題改善に向けた行動が必要です。以上、話し合って正直に不満を打ち上げ、上手な改善を考える必要があるでしょう。二人の関係は深まっているかどうか、きちんと振り返ってみましょう。うまくいってされているのか、うまくいっていなくてされているのか、最後の質問を極める。同性にされたときの30の言葉、その16、同性生活が現在、もう嫌だと思ったら絶望的。同性生活にされたと思ったら希望がある。次の2つの言葉に注目です。同性生活が現在、もう嫌だ。同性生活にされた。同性生活に悩んでいる人によくありがちなことです。同性に悩んだときどちらの言葉を思い浮かべるでしょう。このとき現在、もう嫌だとされたは別に考えてください。今は似ていますが、深刻の場合が違います。まず、同性生活が現在、もう嫌だと思ったときは残念ですが、絶望的です。この言葉は今まで何度も改善の言葉にも関わらず、何も変わらなかったときに出ることです。最近悩み始めた問題ではなく、ずっと以前から始まっていた問題であるはずです。パートナーと何度も話し合ったが改善しなかった。同じ悩み始めた何度も繰り返され改善しそうにない。今までずっと耐え続けてきたのはもう我慢。ベストを伝えるような見えてくるのは危機的な状況です。修復なかのことはありませんが、これまでの流れを考えると現実は厳しいでしょう。現在は現在。同性生活が現在。もう嫌だと思ったら残念ですが、あるいは同性解消に向けた行動が必要になるかもしれません。しかし、同性にされたという電話だと思ってください。同性生活にされたらもう悪いしないと思うのは誤解です。同性生活はうまくいってもいかなくてもされます。同性生活は何も関係ありませんが、話し合いは解決できる可能性があります。同性生活の際は勘違いということもあります。女性の場合、月経があります。月経のタイミングでは情緒感点になり現在、もう嫌だとされたは別に考えてください。同性生活が現在、もう嫌だと思ったら絶望的ですが、同性生活にされたと思ったら希望があります。現在、もう嫌だとされたは別に考える。同性にされたときの30の言葉、その17、同性にされたときは好みの女と聞こう。同性にされたときは女と聞きましょう。好みの女なら何でも構いません。明るい女でもよろしい。落ち着いた女でもよろしい。スローテンポでも速いテンポでも構いません。足のついた女でも歌詞のない BGM でも構いません。ミュージックプレイヤーの好みの女を入れて追求。音楽は心の作用を回復させる側があります。音楽の料理を聴いているうちに心が明るくなり、疲れが入れていくでしょう。だんだん力が満ちてきて元気になっていくでしょう。音楽からは笑えば同性を成功に導く勇気が出てきます。時は同性の作用によるまでひたすら音楽を聴く時間もあっていい。音楽を聴く時間を取り入れると同性の作用を上手に解消しやすくなります。余裕があれば外で散歩しながら音楽を聴きましょう。音楽のテンポに合わせてやることを楽しめば良い運動になります。余計に疲れがたまりそうに思うかもしれませんが、血行も良くなって心も体も元気になります。ちょっとした現実逃避もない同性生活の初級者になるはずです。持ち運びできるミュージックプレイヤーなら電車の中でも歩きながらでも聴けるので時間がない人のおすすめです。同性の作用は好みの音楽を聴く。同性の作用の30の言葉、その18、つまらないことで悩んでいないかと考える余裕を持ちたい。同性の作用と考えてみてほしいことがあります。つまらないことで悩んでいないかです。本気で悩んでいると思うかもしれませんが、以上、心を大きくして状況を振り返ってみてください。自分の立場だけでなく、パートナーの立場を含めた全体的な状況を振り返ってみるのがポイントです。例えば、パートナーが家事をしないことで悩んでいたとしましょう。自分だけ家事をして、パートナーは協力的な不公平な感じがします。自分がお手伝いさんのような存在に感じて不満が出るでしょう。しかし、パートナーは家事をしてくれない代わりに家庭の間を支えてくれている状況がどうでしょうか。家事が自分に通っていると思っているなら、パートナーは金銭的負担が自分に通っていると思っているかもしれません。仕事の種類は違っていても総合的な負担という点ではバランスが取れている時があります。パートナーの意見や配信がうるさくて悩んでいた場合はどうでしょうか。パートナーの意見や配信がうるさいと睡眠が妨げられて苦労しますが、そんな自分はどうでしょうか。意見や配信がうるさいと言っている自分も意見や配信をしている場合があります。自分もそのことを言えないと思えば、パートナーだけの問題ではないと分かるでしょう。偏っているように見えて、実はバランスが取れている場合があります。相手が悪いように思えて、実はお互い様という場合があります。人は自分の中心にいてしまいます。自分では不公平であるように感じても、全体で見ると公平になっていることがあります。生活全体を振り返り、つまらないことで悩んでいないかと考える余裕を持ってみてください。振り返ったところで結果は変わらないかもしれませんが、以上考えてみる価値があるでしょう。暴力や不安など重大な事があるのは別ですが、小さなことが現れて、つまらないことがあります。軽いなことなら無視していることもあるはずです。自分が考えすぎていたり、神経質になっていたりしているかもしれません。以上、じっくり考えてみると、つまらないことで悩んでいることに気づけるかもしれません。つまらないことで悩んでいないかと考えてみる。同性にされたときの30の言葉、その19、同性に生きるのをすると、さらに大安くなる。同性に生きるのを作っていました。同性は結婚相手として見極めるための手段。同性を始めるなら、キレンを作った上で始めることが大切です。ところが、現実ではキレンを作らずに同性を始めるかというのは少なくなりません。キレンならと同性が変にと続くような気がするため、小さなことでも作用を感じやすくなります。もしキレンを作り忘れているなら、今すぐ作りましょう。キレンは同性を始める前に作るようになりそうですが、同性を始めてから作っても学びます。3ヶ月半は同性を続けてみる。10月までは様子見をする。今年1回は我慢してみる。キレンをするとその日付が目標になります。不満があるならすぐ同性解消に踏み切るのはよくありません。小さなトラブルがあったらいつ諦めるようではどんな人と結婚もうまくいきません。不可逆な生じてもお互い解決する努力があればうまくいきます。不可の相性をきちんと見極める上でもある程度の期間は様子見をすることも大切です。キレンをすると最後となっても不満が安くなります。スムーズにいかないことになっても、キレンまでは耐えてみよう、もう少し頑張ってみよう、前向きに考えやすくなります。キレンを癒やすとして同性を続けて解消するか見極めるといいでしょう。キレンが過ぎても不安や違和感が解消しなければ同性解消をすればいいです。我慢をしたとしてもキレンをすればたとえ同性解消になっても達成感が得られます。同性は事情がない限り最長で3年間に設定しておくのが前例です。恋愛感情は3年もすると次第に失われていくと言われています。3年間も過ぎて恋愛感情がなくなると、ならばよくても現状がなくなるので結婚に切迫しにくくなる可能性があります。もちろん3年超えた同性で結ばれたと思いますが、リスクを考えた上でキレンをすることがいいでしょう。最長3年も1つの目安にしてキレンをするとスムーズです。最長でも3年も目安として同性にキレンをする。同性にされたときの30の言葉、その20、同性のキレンは前倒ししてもいい。同性ではキレンの儲けるのが基本です。 3年お休み期限を設定、同棲を通して結婚内定としてふさわしいか確かめます。ギリならないと、N と続けなければいけない気がするため、些細なことで伝えやすくなります。では、以上、決めた期限は最後まで守らなければいけないかというと、そうではありません。同棲を始めた結果、主にお互いの安全区域になれたら、期限の前倒しも検討してみてください。期限は大切ですが、絶対ではありません。最初に作った期限に関わらず検討してもいい。前倒しの幅は1週間でも1ヶ月でも構いません。2人の都合に合わせ、無理のない範囲で前倒しをします。以上、決めた期限の変更するのは、同棲は結婚内定として見極める時間ですから、途中で不適切とあれば、余計な話は時間の無駄になります。結婚できない相手と判明していながら、なぜだと付き合いで意味もなく同棲を続けるのはよくありません。ある程度は様子を見る期間があっていいんですが、区域が決定的な前倒しを検討してみてください。前倒しした分だけ会える時間も出るので、疲れも耐えやすくなります。人生は一度しかありません。進んだ時間は二度と取り戻せません。ルールに縛られることなく、臨機応変に対応できることが大切です。同棲が必要なら、期限の前倒しを検討する。同棲にされた時の30の言葉、その勇気、頑張りを伝える、楽しみと疲れにくくなる。同棲を頑張っていませんか？不満なら生活していませんか？確かに同棲では頑張将来の結婚式のためによく押さえて貯金です。頑張れば頑張ることやまや、頑張ることやまや、頑張ることやまや、同棲もなすすでしょう。しかし、頑張る姿勢は立派に思いますが、実は注意が必要です。同棲を頑張ると疲れやすくなります。自分の違反していることは小さな心のストレスを感じやすい。表向きは同棲がスムーズであっても、心の中では不安や不安が大きくなります。精神的エネルギーの消耗が激しくなり、生の限界に達しやすくなります。頑張っているからすぐ同棲が頑張るのをやめたと考えています。同棲中に頑張っているなら結婚すればもっと頑張らなければいけなくなります。客観的に見ても、同棲に頑張っている様子は悲しく悲しい雰囲気が漂います。短期的には有効でも長期的に続けるのは厳しいでしょう。ではどうするか。頑張るという考え方はやめて、楽しむという考え方に切り替えてみてください。同棲は例えば、コミュニケーションが長くないとき、頑張るのではなく楽しんでください。わからないことがあっても、やっと楽しもうと思えば受け入れられるようになります。はじめは自分に通って、そうでと思うなら、一旦頑張るのはやめて、純粋に価値を楽しんでいると思ってみてください。掃除も洗濯も料理もあくまで自分が楽しむためにしていると考えます。楽しむ方法になれば、疲れを感じにくくなります。何事も楽しむことが大切です。同棲のためも楽しむようにすれば、解決も早くなるでしょう。頑張るのをやめて、楽しむようにする。同棲にされた時の30の言葉、その順に、同棲でグラグラした関係が続けば、以上、きちんと話し合う。同棲ではグラグラした関係を聞くことがあります。仲がいいわけでもなければ悪いわけでもない。喧嘩をすることはないが、一緒に帰ることはない。話をすることはないが、真に仲直りすることはない。グラグラした状態が続くのも疲れます。相手との関係がはっきりしないのは、今また方向がわからないまま進んでいるようなもの。グラグラした関係で作用を感じるような、以上、きちんと話し合ってみましょう。手間がかかって面倒と思うかもしれませんが、放置はよくありません。同棲は2人の将来がかかっている重要な生活です。グラグラした状態にもかかわらず放置していると、無駄な時間なしに後悔する結果を出す場合があります。話し合いの場を持って、お互いに本音をぶつけ合ってみましょう。聞き出し方の注意図。注意したのは聞き出し方です。仮に感じてどう思っているのと聞くのは適切ではありません。仮に聞き方では相手も軽く返事をしているでしょう。あまり深刻に考えていないような雰囲気が出るためふさわしくありません。できれば改まった雰囲気が出るよう、場所を選ぶのがおすすめです。改まった雰囲気が出るよう、改まった雰囲気が出るよう、改まった雰囲気が出るよう、改まった雰囲気が出るよう、など相手を追い詰めるような言い方はよくありません。少し心配しているよう不安ではならないなど自分の気持ちを抑えていただけないでしょう。以上、きちんと下を持って落ち着いて話し合えばお互いの本音を確認できるはずです。同棲でグラグラした関係が続けば以上、きちんと話し合う。同棲にされた時の30の言葉、その23、同棲の成功談などに聞き続けませんか。同棲では他の同棲カップルの様子が気になります。そこで参考にしたいのが同棲の成功談です。同じ会社の人たちはどんな生活をしているのだろうと思う。同棲が順調なく、もしくは同棲から結婚できた人たちの話は耳を傾けたくなります。同棲がなくていってる人の話は自分たちの参考になることもあります。他人の幸せそうな同棲の話を聞くと参考になる点があるでしょう。確かにこのカップルの成功談は役立ちます。共感できることもあれば良いアイデアが見つかることもあるでしょう。特に同棲から結婚に成功できた成功例は良いことになるはずです。自分たちも見つかることがあれば同時に同棲を成功に導きたいと思います。しかしその一方で他人の成功談は精神的にされることもあります。同棲の成功談をずっと見聞きしているとだんだんうるさく聞こえてくることもあります。私たちの同棲はすごくうまくいっている。毎日ながらの生活で幸せ。同棲してよかった。不満がない。トラブルは一度もない。幸せを自慢しているように聞こえてきて心が気になります。自分たちの同棲生活を比較してしまい自己心が流れている。問題がないにもかかわらず相対的にそうであるような錯覚を引き起こす。結果として疲れを感じてしまうのです。同棲の成功談も引き継ぎないことです。他のカップルと自分たちのカップルは別々です。同棲がなくいっているカップルの話は参考にすることはあっても他の資格はやめましょう。参考として聞くのはいいですが引き継ぎないこと。成功談とは適度な距離を置くことが大切です。同棲の成功談も引き継ぎない。同棲にされた時の30の言葉、その14、同棲をスムーズにするためのルールが最後原因になることもある。同棲ではルールを決めることがあります。ルールがなくてもいいですが、あった方が役立つ場合もあります。中日は2人で会食に行く。料理は節約のため実践する。ゴミ出しは1週間ごとの交代する。同棲はお互いの協力があって成り立つもの。あらかじめルールを決めておけば2人で一緒に決めたルールは同性を快適に過ごせるだけでなく、両方の安定を兼ねるためにも果たします。しかし、ルールが厳しすぎるのはよくありません。適なルールは役立って、プラスに働きますが、厳しすぎるルールは最低しないマイナスに働きます。同性をスムーズにするためのルールが、かえってトラブルの原因になることもあります。ルールに縛られた結果、2人の安定が悪くなるのは意味がありません。もし、ルールが最低原因になっているなら、無理のない程度まで緩めてみましょう。例えば、週1は2人で外食をするというルールがあるとします。週1は大変に安全な2週間や1ヶ月に1度のペースに変えてみます。料理は自炊というルールがないなら、たまにはお弁当で済ませる気を作ってみるのもいいでしょう。ゴミ出しは1週間ごとに交代するというルールも都合が悪ければ1ヶ月ごとに交代に変更してもいいでしょう。便利であるはずのルールの存在にストレスの原因になってはいけません。ルールは無理のない範囲であることが大切です。ある程度の例外のところに、実際にルールを始めてみて、3人感じるような臨機応変に変えていくことが大切です。ルールに作用を感じるなら無理のない範囲で減らしてみる。同性にされた時の30の言葉、その15、自由な時間は自然と湧くものではなく自分で作るもの。同性生活を始めて自由な時間がなくなった。自由な時間が欲しいが同性生活もしてない。たまには一人の時間が欲しい。そんな悩みを聞くことがあります。パートナーと一緒にいる時間は有意で幸せですが、自分の自由な時間が減ってしまいます。これだけは仕方ありません。同性生活を始めると必ず自由な時間が犠牲になるでしょう。自由な時間がないことがないからまだいい方です。人によっては時間がないのはパートナーのせいだと責任転嫁をして恨む人もいます。しかし自由な時間がないことがないからでは何も解決しません。自由な時間がないことに腹を立てパートナーを恨むのも意味がない。自由な時間がないなら時間ができるように働きかけましょう。例えば仕事の段取りを直して効率化を図ります。仕事がスピードアップすればその分だけ時間に余裕が生まれます。余計な仕事をしていないか直してみるのも得策です。やがて仕事を省略するだけで体力と時間も節約できます。不要なものを処分することも大切です。物が減った分だけ掃除や整理整頓する時間も節約でき自由な時間が生まれます。人になる時間が欲しいならパートナーに時間が欲しいことも大切です。たまには自由な時間が欲しいことを丁寧に相談すれば対応してくれるかもしれません。じっとしているだけでは自由な時間がやってきません。自由な時間は自然と湧くものではなく自分で作るものです。自由な時間が欲しいなら積極的な働きかけが必要です。気を引き絞って時間を練習しましょう。同性を楽しみつつ人の時間もできれば最高です。自由な時間がないなら何かで終わらず積極的に働きかける。同性にされた時の30の言葉、その16、完璧に家事を壊そうとするから最後、息抜きだけでなく天気もしよう。完璧に家事を壊そうとしていませんか。毎日掃除をして部屋の隅々まで確認している。洗濯物はその日のうちに片付ける。食事は毎回栄養バランスを考えた献立を考えている。ゴミ出しを忘れない。パートナーに頼らず何事も一人で対応しようとする。全て一人で完璧に家事を壊すことができればさぞ立派でしょう。パートナーからもさすがにすぐねと褒められるに違いません。しかし完璧に家事を壊そうとすると一時心身が消耗します。家事も全てを完璧にしようとすると過剰にストレスが増えます。常に強いプレッシャーを強いられます。休むことに罪悪感を覚えるでしょう。少しでもミスや失敗をすると自分の強くせて自己嫌悪に陥ります。完璧主義ではどうせもなくしません。もう完璧に家事を壊すのはやめましょう。必要なのは息抜きではありません。電気も必要です。掃除も洗濯も毎日する必要はありません。ゴミも食べ終わった食器も少しだけ食べても大丈夫。生活に差し支えない範囲で定期的に片付ければ十分です。ゴミ出しをうっかり出し忘れることがあっても自分のせいません。人間ですからミスや失敗もあります。仕方ないと朝に諦めた方が心を痛めなくて済みます。食事の調理が面倒な時はお弁当を買って済ませてもいい。時には怠けたくなる時もあります。自分で作るよりお弁当を買った方が安らぎになり結果として節約になることがあります。もちろん全て自分でやろうとするのではなくパートナーもどんどん手伝ってもらいましょう。頼るものは素直に頼ります。上手にできるのは上手に生活を管理できている状態でもあります。上手にできると心も余裕になります。 家事も同棲も楽しみやすくなります。完璧に家事をこなさず上手に勉強する。同棲された時の30の言葉。その理由なら、何でも私が代わりはすべてないですと考えるのは危険。時にパートナーから彼らのことを言われることがあります。どうしてそう考えるの？私はあなたの考え方になって、あなたはひどいしないよ。料理が下手だ。センスがないよ。本当に物語が悪いな。パートナーからお前が悪いという言い方をされ続けると、だんだん焦点を増してきて、正しい現実が見えなくなる。間違っていることでも正しく聞こえてくることがあります。相手が間違っているにもかかわらず、だんだん自分が悪いような錯覚に陥っている。前半の境がつかなくなってきた、私が代わりはすべてないですと思ってしまいがちです。これは危険な状態です。もちろん自分に明らかな違いがあります。しかし、相手に言われるまま無条件に私が代わりはすべてないですと考えすぎるのは危険です。洗脳されたような状態になり、パートナーの嫌になってしまいます。深い判定が崩れると、良好な判定を崩すことはありません。パートナーからどんな言い方をされても、良識だけは保つ良好を上げてください。本当にパートナーが言っていることは正しいのだろうか。間違っているのは自分ではなく相手ではないだろうか。自分の判断に自信を持って自分を見失わないようにしてください。相手が間違っていると思うことは自分の意見を探る勇気も必要です。あなたはパートナーの政府でもなければ、怪しい人でもありません。押し付ける必要もなければ、嫌になる必要もない。一人の人間として扱ってくれることを望みましょう。パートナーからの言葉に惑わせず、しっかり正しい現実を見る。同棲に疲れた時の30の言葉、その18、何があろうと衝動的な行為だけは避けること。同棲に疲れた時に衝動的な行為は要注意です。気持ちに余裕がなくなって、心身が限界に近づいた時、衝動的な行動に変える瞬間があるかもしれません。衝動的に暴言を吐きたくなる。衝動的に言われると同棲対象を切りたくなる。時には衝動的に反応を振り回したくなる。不満やストレスが発生しそうな感覚があるなら、同性生活が限界に近づいているのかもしれません。しかし、衝動的な行動をしても待っているのは後悔です。余裕がなくなっている時は自分が自分でならない時もあります。理性と自制心が失った状態であると必ず後悔が悪いことになります。同性が持てると大変です。衝動的な行動をするとさらに問題が発展して解決が難しくなります。同性のトラブルが複雑に発展すると弁護士を仲介しなければいけないケースもあります。同性のトラブルをスムーズに解決するには常に冷静であることが必要不可欠。行動が正しいなら衝動的でも構わないと思うかもしれませんが、それは違います。行動が正しいかどうかではなく、落ち着いた行動ができるかどうかです。たとえ行動が正しくても落ち着いた行動ができなければ、心は未熟なまま。理性ではなく感情に振り回された状態です。自分のことをコントロールできなかったということです。行動さえ正しければいいよねという考えはバラバラになって考え方です。笑いを引き出すのがいけないわけではありません。笑いを引き出すなら引き出してもいいのです。笑いを引き出すなら感情的ではなく理性的であることが必須です。言いたいことがあるなら大声で毎日出すのではなく言葉をやめながら伝えます。人になりたければ衝動的に出ながら飛び出すのではなく少し散歩していると言って出かけます。デリケートな相談があるなら急に話し始めるのではなく大切な話があると伝えると場所を選んでから言います。衝動的な行動に変えたらひとまず落ち着く時間を作ってください。完全に落ち着かなくても少し落ち着くだけで十分。どんな行動も常に冷静な状態で取り組みましょう。理性と自制心の鍛えるトレーニングです。冷静に行動することが余計なトラブルを避けることです。どんなに伝えていても衝動的な行動では避ける。同性に伝えた時の30の言葉。その19。同性生活に伝えたしばらく別居してみるのも選択肢の一つ。同性生活に伝えた。パートナーと話したくない。顔を見るのさえ、いや。そんなことはしばらく別居してみるのも一つの選択肢です。同じ場所に住んでいる限り物理的な距離は近くなります。同じ場所に暮らしていると相手を近くで見ることはできません。パートナーと何かトラブルが起こった時、冷静になりたくても冷静になりにくくなります。近くにいるから仲直りしやすいように思えても、実際は近くにいるから仲直りしにくいこともあります。同性生活に伝えたら一定期間の条件に別居してみてはいかがでしょうか。そんなことをすれば同性をしている意味ないと思うかもしれませんが、あくまで冷静な期間です。別居したとはいえ、パートナーや同性対象が決定したわけではありません。元のことを前提にしてしばらく妻に言われています。二人の判定を修復、改善の目的としたべきは前向きな選択肢の一つです。物理的に距離を置くと相手と毎日会うことになります。人になって考える時間になります。たっぷり自由な時間になります。嫌な人ことが落ち着き冷静になるでしょう。パートナーと会わないようにすることでパートナーの存在価値に気づきになります。たくさん支えられていたことに気づき心から感謝ができるようになることもあるでしょう。その結果、パートナーと良好な判定を取り戻せ同性生活を再開できる可能性があるのです。別居したときの妻。もし自分が出てくるなら新しい妻が問題です。基本としては、例えば今のような選択肢があります。新しいアパートを借りる。実家に戻る。友人のところに住まわせてもらう。安いことで宿泊する。ネットカフェで泊まりする。自分に合った場所など選択肢も OK ですが、同性に戻ることを前提に考えるのが賢明です。あくまで冷静を取り戻すためにも維持できましょうと考えることが大切です。しばらく別居してみる。同性に伝えたときの30の言葉。その30。本当に何と思ったときは無理に話しないことも大切。本当に何と思ったときは無理に話しないことも大切です。同性をすれば必ず結婚にセットアップできることはありません。結婚の前提に同性を始めたもののトラブルの連続で限界を感じ、過去になるケースがあります。いつかきっとうまくいく。なんとかやり直せるはず。私が我慢すればいいだけのこと。希望を持ち続けて不満やストレスに耐えていても人間ですから限界があります。不安や不満、摩擦や違和感を抱えたまま結婚しても幸せにはなりません。本当に限界を感じたときは無理に話しないことも大切です。同性は切るまでは要請することも大切です。しかし、価値観や生活習慣などの違いから結婚できないと確信できたなら決断と行動は早い方がいい。残念ですが、同性対象に向けて動き始めましょう。それも人生ですから仕方ありません。結婚できないと確信できた上の同性対象は一つの成功でもあります。未然に結婚の失敗を防げたからです。同性をしてよかった、正しい選択ができたと喜ぶこともできます。結果は残念かもしれませんが、結婚前に同性をした選択は正しかったということです。ただし、正規な同性対象はよくありません。同性は初めに余裕を合わせることの方が大変です。同性は終わらせた場合など複雑に越えることがあります。未然に結果とかで話し合いから始めましょう。相手の感情を逆らしないよう慎重に言葉をやめながら、バレて同性対象を気にします。同性を解消するときはできるだけ良い思い出として終わらせるように心がけましょう。同性は対象の仕方次第で良い思い出にも悪い思い出にもなります。願わくは良い思い出になるような同性対象を心がけましょう。同性対象を前に受ければきっと明るい未来が待っています。最初に限界を感じたときは同性対象も検討する。同性に最初の30の言葉。まとめ。その1。同性に最初の言葉は改めて深い関係を振り返る機会にする。その2。同性は不満が少ないであることを理解して受け入れる。その3。誰かに話を聞いてもらう。その4。たまには人の時間を作ってのんびりしてみる。その5。同性に最初の感じる原因を神に書き出し、きちんと整理してみる。その6。きちんと解決に向けて取り組む。その7。相手の立場になって慎重に言葉を選ぶ。その8。自分の理想や期待の水準の過剰を高く修正する。その9。感知者の言葉をきちんと伝える。その10。同性に最初の時こそコミュニケーションを増やす。その11。できるだけ本音で話すようにする。その12。わからないことがあることを分からない。その13。貯金ばかりする。頭が使う。2人の関係が深まるような伝え方をする。その14。小さなことが気にしないようにする。その15。うまくいって伝えているのか、うまくいってなくて伝えているのか、最後の質問を極める。その16。現在、もう嫌だと伝えたとは別で考える。その17。同性に伝えたときは好みの女が多く。その18。つまらないことで悩んでいないかと考えてみる。その19。最長でも3年を癒して同性に意見をする。その20。同性が不当なら、意見の前出しを検討する。その21。頑張るのをやめて楽しむようにする。その22。同性で何かした関係が続けば一応きちんと話し合う。その13。同性の成功感の道に進めない。その14。ルーに最後感じながら、無理に前に出してみる。その15。自由な時間がないから、何かで終わらせず積極的に働きかける。その16。完璧に立ちをこなさず、上手に勉強する。その17。パートナーからの言葉に惑わせず、しっかり正しい現実を見る。その18。どんなに伝えていても衝動的な行動だけは避ける。その19。しばらく勉強してみる。その30。最初で限界を感じたときは同性対象も検討する。